H&Aのホールディングス、ヘルプステーション。
ZIP FM サタデーゴーアラウンド、南條大輔です。毎週土曜日のこの時間は H&A ホールディングスヘルパーステーション。介護を必要としている人、また介護をしている人、そして介護という言葉は知っているけれど自分には必要ないだろうなと敬遠しがち、そんな皆さんに向けて正しい知識を持っていただけるように一緒に介護について理解を深めていこうというコーナーです。では今週も介護施設の運営、介護講師をしていらっしゃいます高野雅音さんとお話です。高野さん、お願いいたします。
よろしくお願いします。
さて今日なんですけども、一宮市の男性の方からメッセージいただいています。介護職をしていますが、なぜこんなに給料が安いのかなと思っています。処遇改善手当とか介護福祉して勤続10年すると手当がもらえるのかとか記事を見るんですが、全然もらえません。どの仕事も辛いと思うけれども、介護職のきつさはいろんな仕事を経験した中で一番大変です。せめて平均並みの賃金が欲しいなと思います。このメッセージについて1曲挟んでからお話ししていきます。 H&A ホールディングスヘルパーステーション、介護施設の運営、介護講師をしていらっしゃいます高野雅音さんとお話です。高野さん、お願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日のメッセージなんですけども、介護職をしている方が給料安いな、いろんな手当があるけれどもせめて平均並み欲しい。
いや、経営者としては耳が痛いなっていう話なんですけど、それを置いといてですね、
はい、
まずこの処遇改善手当っていうものなんですけど、
はいはい、
まず一つ、そこの働かれてる施設が申請しているかどうか、これって申請なんですよ。
これはそもそもその処遇改善手当ってのは、
はい、
簡単に言うとどういうものな
の？介護職員の給料が、はい、基本的にそれほど高くないよ、
はい、
安いよっていう中で、介護職員の給料に反映させるようにしなきゃいけないという手当なんですね。で、これは毎年5月ぐらいだったと思うんですけど、役所の方にどういうふうに払ってるかって報告をしなきゃいけないので、施設側が自分とこの利益っていうふうな形でこのお金をパチることできないんですよ。
なるほど、なるほど。
なんですけど、この処遇改善手当っていうのを支給してもらうのに、例えばキャリアアップシステムであるとか、またはその教育月に1回の勉強会のシステムであるとか、そういういくつかの項目があって、ランク的にも何ランクかあるんですよ。その金額が変わるんですけど、で何ランクかあって、でその条件を満たしてないと取れないというものなんですよ。だからもしかしたら申請をそもそもしてない可能性もあります。
働いてるところがそういうシステムを作ってないから申請していない可能性も、
はい、結構大変なんですよ、このその仕組みでそれをやるのが。でまたそれが役所とかが一応
認めてくれない、
指導とかで見に来た時にちゃんとしてないと返せっていう話になったりするんですね、不正請求になってしまうので、だからそれがすごく難しいので、これの一番上の1って言われてるやつだったと思うんですけど、なんか取ろうなんて思うと、うちは確か1だったと思うんですけど、結構大変。キャリアアップシステムがどうとか何がどうとか、こうちゃんとした企業じゃなきゃいけないよみたいな感じのがあって、特にこの処遇改善手当とかを発生させるにあたって、月に1回とかその社内で勉強会しなきゃいけないってあるんですね。でこれが勤務時間内、これ他の事業所加算とかそういうのにも含まれるので同じことが言えるんですけど、勤務時間内で勉強会をする、または勤務時間外の時には時間外手当を発生させるっていうのがあるんですよ。介護職員に直接手当が行くのに、その要件をクリアするのに、うちは残業代を払って研修しなきゃいけないっていう。
ああ、また難しいところが、そういうなんですね。
舐めとんのかみたいな。
そうですよね。確かにな。
で、そういうのがあるんで、それはそれで致し方ないんでしょうけど、そういうハードルがあるので、まずもらってるかどうかっていうのがまず1。
会社ごとにね。
はい。あります。
はいはい。
なので、それをもらっているんであればそれでいいと思うんですけど、あとはこの処遇改善手当の一つの特徴なんですけど、それを申告しなきゃいけないってことになってるので、そのどこに含まれているかっていうことをきちっと知っとかなきゃいけない、例えば僕のとこの会社なんかですと、もう10年前、ちょうど来年で10年ぐらいなのかな、そのできた頃から実はこの処遇改善と同等のその枠があって、そこのところで給料高くしてる傾向があるので、この処遇改善が出たとしても、もう花からうちはもうマイナスで出してきてたものなので、そこに入れてる場合だと給料上がりませんよね。
なるほどね。
ただ実はこういうこともあって、僕らが介護施設始めた10年前ぐらいから今までに 来てですよ、はい、まあ、これ一つ例です、はい、うちの一つの施設においておおよそ年間での収入が1億円近く変わってるんですよ、
うんうん、
同じ利用者さんの数、
はいはいはい、
同じ介護職員っていうので1億円ぐらい年間で減収している部分もあるんですよ。要は保険財源が苦しくなっていたことによって介護報酬とか障害とかいろんなところのそういう手当がぐっと縮められてきた時期があるんですよ。
はいはいはいはいはい、はい、
なので処遇改善は上がってるかもしれないですけど介護施設そのものの収入も下がってるので、
うん、
で介護職員の給料っていうのは確かに会社が払うんですけどその元は介護保険からの手当で来るので例えばこのリンゴ1個100円で売ろうか200円で売ろうかってことは僕らは決めれないんですよ。もう国の方の公定価格で決まってるんで、それが下がれば下がるわけですよっていうような逆行してきてる時代なので結局その時に人件費率が何パーセントだったかじゃあ今人件費率何パーですかやっぱりパーセンテージで見ると介護職員の給料が低くなる傾向っていうのはあるわけです。
これ今の話聞くと結局はその保険点数次第な部分がね極論になってくると介護施設 の、 その例えばじゃあ売り上げの限界値ってもうほぼほぼ計算できるじゃないですか、
はい、もっと言うとあの介護度あるじゃないですか、はい、一人一人の介護で何人、はい、計算したら出ますよ。
マックス出ますよね。
出ます出ます。
だからどんだけ今の状態だと職員の方々が頑張っても限界値そこなんで払える給料の限界もある程度、
はい、そうです
ってことですよね。
そうです。だから定期昇給なんかやろうもんならあの給料上がってちゃって収入増えないんでどこかで下げなきゃいけないっていう帳尻合わせは絶対必要になってくるんですよ。
すごい難しい業界ですよね今。
そうです。だから僕は介護施設を始めた時に、まずその高卒の、障害年収っていうのを割り出して、うんうん、その障害年収から月の月給を割り出して、うん、うち賞与がないんですけどでその給料になるように設定したんですよ。っていう風にもう最初からそういう風なもんだと思って給料設定しないときついですよ。
きついっすよね、うん、だから本当保険点数が上がってくることぐらいしか。
そうですね。
ないですもんね。
であのこの処遇改善手当っていうのが出てきてからその元々の介護保険の収入が介護施設は下がったよって話、うん、今しましたけど、うん、その分でちょうど処遇改善で上がって介護職員の給料が下げずに来れてるっていうのも現実的にはありますよ。
なるほどなるほど。
だからイーブンになるっていうのは分からんでもないかな。だから増えないっていうのも分かるかな。
うん、でも文章でせめて平均内の賃金がっていうところで言うと
それはできると思います。
うん、
あの平均っていうのはあの平均っていうと僕の感覚で言う平均っていうのはあの、まあ、大体年収400万って言われてるじゃないですか、うん、
はい、
それぐらいの金額までは持っていけると思います。うん、いけると思うけど結構きついかもしれません。
難しいんだな。
難しいですね。であとは大事なのはこれ僕うちの職員に言うんですけど出世しろ、
うん、
にはうちだと主任係長課長部長、はいはい、次に取締役っていうところまであるんですけど、うん、そこのところでのやっぱり役をついてリーダーシップを持って役付きで上がっていくことによって手当を増えていって給料を増やすっていう努力をしろと、
うんうん、
一介護職員のままではこの給料は変わらない、うん、だから出世して上に立って役職について上に上がらなきゃダメだよってことは常々言います。
なるほど。まあ本当にその介護という仕事をされていていろんなねこう仕事の内容はともあれ、はい、まあ、頑張ってやっぱ出世していくっていうところの、
まあ、それは一大事だと思います。ただ介護職員の給料が思うように増えないっていうのはやっぱり保険財源に依存しているっていう、
やっぱそこなんですね。
そうですそうです、
ね、ちょっとあのお金の生々しい話とあとはその難しいその今のシステム上ね、
はい、
うん、難しい部分もあるのかもしれないですけどまあでも本当にね頑張って本当
そしてあとまあねこれは僕の個人的なちょっと自分の願いというか思いなんですけど、はいはい、やっぱり介護福祉士または介護職員っていう人たちがやっぱりもっと職業的地位の高くなるように働きかけるのは必要だと思うんです。
ね、そういうことですよね。
よく虐待とかなんかわけのわからんことでニュース出てるやついるじゃないですか、うんうんうん、早くどっか行ってくれって
そういうイメージがね、
はい、だからもうあこれにはこれぐらいのお金がないとこの仕事はやらないんだっていう職業地位をやっぱり作るべきだと思うので
なんかちょっと今日政治にもちょっと目を向けた感じがするんですけども勉強になったな。
そうですね。でも本当そうなんですよ。なんかいい方法ないかなっていつも思うんですけどね僕の力だけでは。 と思ってしまいます。
ありがとうございます。ちょっとねまたいろんな問題があるのかもしれないですけど、でも本当この男性は仕事頑張ってください。
そうですね、うん、本当に頑張って力つけてほしいなと思います、うん。
このように介護についてわからないことがあればお答えしていきますので、メッセージお待ちしています。オーバージップ FM ウェブサイトエントリーからです。ツイッターでの参加もお待ちしています。いつもの感想などありがとうございます。ぜひハッシュタグサタコをつけてご参加ください。メッセージを採用させていただいた方には1000円分のクオカードプレゼントです。タロさん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
以上ヘルパーステーションでした。
H&N ホールディングスヘルパーステーション。